ではお読みさせていただきたいと思います。ガラタヤ書3章13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。本日は、平山博之先生から、キリスト教シリーズ3呪いの木というタイトルでメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
皆さんお元気でしたか、ね、1週間いろいろあったと思いますけど、ね、結構いろいろ考えちゃうと思うんですよね。で、説教も飽きてくるとね、こう違うこと考えたり、お腹空いたなとかいろいろ考えると思うんです。それはね、止められないですね。私の説教の技術だからね。でも願うけば最初はですね、皆さん今心の中にある雑事っていうんですかね、それを今横に置いて、それで一緒にですね、神様に心を向けて、今日何かこう問題があるならその解決のね、糸口が与えられるようにね、希望が与えられるように、今祈っていることの答えが与えられるようにね、祈りつつね、一緒に聖書をね、分かち合いたいと思いますね。それでは最初にあたってお祈りいたします。愛する全能の父なる神様、今日も皆さんお忙しい中、ここにあなたが選び集めてくださいました。心から感謝いたします。主よ、どうぞお一人お一人を今祝福してください。イエスキリストの十字架の血潮によって一切の悪しきものを私たちの中から取り除いて清め、そして砕かれた心によってあなたの御言葉を素直に今日受け入れることができますように、そしてただ聞くだけではなくて、それを今起こっている問題に対応することができるように、私たちが生きていくその信仰生活にこの聖書の御言葉が本当に生きることができるように、その意味が分かるように、私たちがクリスチャンという名ばかりのクリスチャンになるのではなくて、本当に主よ、あなたの子供として生きるにふさわしいその力を、理解を今日主から与えられることを期待しています。遅れている方がありますならば、その方の足を早めて共に主の御言葉に耳を傾けることができますように、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。はい、ですね、今月はですね、第1回がですね、キリスト教を切るっていう題名でシリーズ1誕生、これ誕生というのはイエス・キリストの誕生じゃなくてね、キリスト教の誕生っていうことを見たんですね。で、先週は何て覚えてますか、地上人生っていう題名でシリーズ2ですよね。イエス・キリストの地上人生を見て、でただ見るだけじゃなくて、それは私たちの人生に対応させていく、イエス・キリストは私たちの模範なんだよっていうことを見ました。で、今日は結構クライマックス入ってきてるわけですよね。うん、ポイントですよ。この映画でも一番面白いところは皆さん逃さないでしょ。トイレ行くのも我慢するでしょ。まあ、そんな感じのところに今入ってきてるわけですよ。うん、こうイエス・キリストの地上人生のクライマックスって2つあって、十字架の死と復活だと思うんですよね。で、復活は来週やろうと思ってます。とか思わないでいただきたい。私の技術ではですね、2つはいっぺんに語れないんですね。なので今日はイエス・キリストの十字架のことを集中して学びたいと思います。っていうと、なんていうの、ああ、なんかいつものやつかみたいに思う人いるかもしれないんですけれども、そうです、いつものやつなんですよ。でもそれをなるべくこう分かりやすくね、みんなでね、聖書を見たいと思うんですけれども、皆さんどういうイメージであります？イエス・キリストの十字架っていうと、もううるさくもの耳たこができるほど牧師に言われますよね。イエス・キリストの十字架は私たちの罪のためだとかね、そのイエス・キリストの十字架を信じれば救われる、分かってる分かってる、もう何百回も聞いた、分かってる分かってる。じゃあそれを自分の人生に適応するってなってくると、私も十字架かかんのみたいなね、感じでいまいちわからない。私もその2週間前に言ったと思うんですけど、まあ、偽善的なバプテスマをちょっと受けちゃいましてですね、中学生の時に。全然わからない、イエス様のことわかんない、聖書のストーリーは話せるけど、で最後どうなるんだっけ、でその聖書のストーリーは私とどういう関係があるのってところで、私は子供のね、さっきも CS って子供の話やってましたけど、ああいう話しても最後結べないんですよ。うん、ペテロがねこういうことやったんだよ、パウロがこういうことやったんだよ、ちゃんちゃんで終わっちゃって、で聖書のストーリーを覚えるだけみたいな、私は恥ずかしい先生だったんです。ずっと分かんなかったんですよ、伝道師の 子供なのに、うん、それでですねやっと分かったのが私が33歳の時です。今から何年前かちょっとこの間なんですけどね、うんうん、10年前なんですけれども、はそうか、イエス・キリストは私の十字架のためだったんだって、本当にこう空から雷が降ってきたように急にドドーンって分かって、もう涙流して悔い改めてクリスチャンにはなったんです。でもだからといってイエス・キリストの十字架の意味を自分の人生に照らし合わせて本当に理解してるのか、口でちゃんと一つ説明できるのかって言われるとね、微妙だったんですよ。皆さんも正直、まあ、私だからね、私だけ本当に言ってよって感じなんですけれども、こう聖書を読むとちょっと分かんないところ出てくると思いません？例えば今日の箇所なんかもなんか分かるようで分かんない、律法の呪いってどういうこととか、木にかけられたもの呪われるどういう意味、なんか分かるんだけど分かんない。ある教授が私に教えてくれました。知ってるのと理解するのとは違うんだよ。私たち分かってるつもりだけど、それを人に分かりやすく説明をしようと思うとできない。それは理解してるとは言わないって言うんですよ。あしゃーっていう感じで、あ私 の, あ, あの論文はそういう内容だったんだみたいな、そう、私の論文を見てくれた教授に言われたぐらいだから、私自分で理解しないで書いてるってことを、まあ、遠回しに言いなかったわけですけど、まあ、屈辱的なんですが、でも論文じゃないだけじゃないですね。私自身の信仰もそうで、ずっと私はクリスチャンでありながら本当の意味でなんかちょっとよく分かんなかった。最初のそのドキドキ感、最初は本当にクリスチャンになった時はおそうだそうだって思うんですけど、その後普通にこう OL やってね、普通に生活して結婚して聖書も勉強したし、でもなんとなく分かりきれないものがある。もちろん聖書ってのは深いからね、私たち一生かけて学んでいくものなんですよ。終わりはないんですよ。でもやっぱり十字架に関してはここのクライマックス、やっぱポイント理解したいですよね。というわけでですね、私が教えるんじゃないですよ、私も学んでるんですけど、一緒にね神様から教えてもらいたいと思うんです。それでつけた題名が呪いの木、ね、ホラー映画ではありませんが嫌な題名ですね。でもしょうがないんです。なぜならばイエス様の十字架は呪いなんですね、うん、呪いってどういう意味か私もちゃんと辞書で調べました。どういう意味かというと、神だとか仏だとか超人的な力によって不可思議な力でこう災いや病気などを起こしたり、また逆にそれらを除いたりする術のことというふうにありました。じゃあ聖書にそんな恐ろしいことがどこに書かれてあるのか、結構書いてあるんですけれどもね、じゃあ一つだけちょっと見てみましょうか。旧約聖書ですから、聖書の前の方ですね、はい、申命記というところですね。申命記っていうのはね、モーセの書いたね、モーセ5章の一番最後5巻目、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、次が申命記ですね。申命記28章ですね、14節から20節です。申命記でモーセに命に記録の記って書きますね。分からない方は聞いててくださっていいですし、まあ、どうしても開けたいって言ってでも開けられないって人はもう隣の人を引っ張ってでもね、聞いて開けてくださいね。申命記28章の14節から10節まで、私のじゃあ読ませていただきますね。もうちょっと訳が違かったらごめんなさいね、私新改訳の第3版なので、はい、お読みします。あなたは私が今日あなた方に命じるこの全ての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従いそれに仕えてはならない。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主の全ての命令と掟とを守り行わないなら、次の全ての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠もこね鉢も呪われる。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も呪われる。あなたは入る時も呪われ、出ていく時にも呪われる。主はあなたのなすすべての手の技に呪いと強行と懲らしめとを送り、ついにあなたは根絶やしにされて速やかに滅びてしまう。これは私を捨ててあなたが悪を行ったからで。いやですね、この聖書箇所めっちゃ、ちょっと私もなんか今不穏な風に読んだんで余計雰囲気が出ましたかね。いやですねこれね、うん、神 様は人間ではありませんから、すでに超人的な方なわけですよね。だからその超人的な力を持つ神様がの力でね、何やってもうまくいかなくなっちゃう、うん、どこ行っても不幸が起きちゃう、ありゃ誰からも嫌われちゃう、貧しさと恐れと絶望とか常に襲ってきて、最後は滅んじゃうといった超最悪な状態になることを呪いと聖書で言ってるわけですよ、ね、ちなみにこのちょっと前28章の1節から全く同じ内容で祝福になってるんですね。呪いじゃなくて祝福って言葉で全く同じことが書いてある。ちなみに呪いの反対は祝福だっていうことがここでわかるわけですよね。じゃあどうしたらこの呪いを招いてしまうのかっていうと、答えは意外にシンプルなんですね。今読んだところのね、15節とか20節に書いてあるんですけど、神様に従わないで悪を行うと呪われる。だからさっきの28章1節から祝福になってるよっていう、そこは神様に従うならっていうとか書いてあるわけですよね。いや、ここまで来た正直、だからキリスト教って嫌なんだよとか思った方いるかもしれないですよね。まあキリスト教は嫌じゃないけど、この旧約聖書ではどうも好きじゃないという方がいるかもしれないですよね。いや、それ私正直でいいと思うんですよ。私が日本で教会やってた時にね、来てた女の子が神様好きじゃないって言うんですよ。で、神様愛の方だって言うんだけど怖いじゃないかってわけですよ。で、彼女はお父さんから暴力振るわれてたわけです。なのでお父さんが怖かった、そんなの父なる神様とか言っちゃうとお父さんとダブっちゃう、どこに愛があるの、こんな怖い神様信じるなんてできないって正直に言って悩んでる子がいました。その子はまあ特別なね背景にいて本当にかわいそうなんですけれども、でも私たちもそういう気持ち本当はないでしょうかね。実は明日ですね、いつも木曜日の朝聖書の勉強会やってるので、ちょっと日にちを変えてですね、明日の午後あの聖書の学び会っていうのをやるんですけれども、あの美しいマダムたちが集まるので、あの興味のある方はぜひ来てほしいんですけれども、明日のテーマはですね、旧約聖書の神はなんで残酷で怖いのかっていうテーマなんです。これまたね、クリスチャンでない人がねボソッと言った素朴な疑問からね、あ、じゃあそれちょっと勉強しようかなんてね、自分の苦しめるようなこと言っちゃってね明日一緒に勉強するんですけれども、そうなんですよ、私たちはクリスチャンであってもなくても呪いはやっぱ嫌ですね。祝福されたい、みんなで健康でね仲良くいつまでも豊かに楽しく暮らしたいと私たちは本当に思ってるわけですよ。実はですね、今から約2000年前ですよね、イエス様が天に上げられた後、まあ、弟子たちを中心に教会がたくさんできたって使徒の働きっていうところに書いてあるわけですけれども、その時にね、同じ時期にキリスト教に似て非なる、まあ、異端っていう教えがねたくさん起こるわけですよ、うん、それで、まあ、教会の中はこう混乱して大変なわけですけれども、実はその異端が起きるきっかけもこの旧約の神が原因なんですよ。旧約の神は本当怖いでしょ。でこれが新約の愛の神とはとても同じとは思えないとある頭のいい人が思ってしまったんですよ。そうだ、旧約のこの怖い神は悪い神だからレベルが低い神だってこう考えてレベルつけちゃった。それで新約の神は愛と恵みのレベル神だからレベルが高いいい神だで、こういうようなこの神が2つできちゃった、まあ、そんな風な異端ができて誰がそんなの信じるのって思うでしょ。でも信じたい心が私たちにあるから異端はどんどんどんどん広がっていくわけですよ、まあ、そういうふうにですね、まあ、怖さが強調されやすい、間違った人を猶予を与えずにバーッとさばいて滅ぼしてしまうというふうに読むことができる旧約聖書の神の呪いですよね。でも実はですね、この呪いとイエス・キリストとは密接な関係があるわけですよね。実はですね、イエス・キリストが人間としてね、イエスの体を持って生まれるはるか昔、モーセの時代ですよね。その時代に神の法律、律法っていうのが制定されるわけですよね。その一番初めが十戒っていう十の戒めですよね。皆さんご存知かな。はい、実はその十の戒め以降にたくさんの戒めができるんですけれども、実はイエス様はこの律法に沿ってね、父なる神に裁かれたんですよ。こんな昔の法律に従ってイエス・キリストは裁かれた。イエス様が生まれた理由っていうのは、この父なる神様に 正しい律法に沿って呪われて裁かれるために人となって生まれたんですよ。ヨハネの福音書っていうのをちょっと見てみましょうか。はい、これ新約聖書ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4福音書の4番目ですね、の1章です。一番初めですね、有名なとこですよね。ヨハネの1章1節から、じゃあ5節までお読みしますね。すいませんね、私ばっかり読んでね、指したいとこなんですけど学校じゃないよね。ヨハネの1章1節から5節までお読みしますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ここで言っている言葉っていうのはイエス・キリストを示してますよね。言葉は神そのものであったって書いてあります。すなわちイエス・キリストは神そのものであった。そして全てのものはこのイエス・キリスト、この神の言葉によって作られたって書いてあるんです。本当、じゃあ世界は本当にイエス・キリスト神の言葉で作られたのか見てみようじゃないかと言って、聖書の一番初めに行くわけですね。創世記をちょっと見てみましょうか。表紙とか説明とか目次とかがあって、一番初めが創世記ですね。創世記の1章1節から3節をまた私の方でお読みさせていただきますね。はい、初めに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた、光があれ。すると光があった。まず神の霊がですね、形にならない地球の初期状態の水面を精霊が動いていたわけですよね。はい、精霊なる神。この地球の初期状態っていうのは、まあ、科学者たちの研究にね耳を傾けても私はいいと思うんですね。大昔も大昔の古代の地球ね、私たちは想像すらできない宇宙の神秘、その初期症状の地球、そこで父なる神から言葉が発せられたわけですね。光があれ、これイエス・キリストです。神の言葉ですよ。だからイエス・キリストが全てのものを作られた。次は何を作りますか、ね、光と闇と区別されて、そして大空が水の真っ只中にあれ、これ全部キリストです。キリストの技なんですよ、ね、キリストはイエスという人間の肉体をとって地上に生まれるはるか以前、世界の初めからおられたってことをヨハネは言いたかったわけですよ。キリストは神の言葉、すなわち神そのものであったわけですよね。そしてその後アダムとエバができて、その子供がカインとアベル以外にもセツっていう子供が生まれますね。カインとアベルは殺人をしちゃうわけでね、アベルを殺しちゃうわけですが、それ以外のセツという子供が生まれ、そのセツの子孫があの箱舟のノアですよね。でノアの子孫があの有名なアブラハムですよね。彼の子孫がイスラエル民族となって、そしてモーセの時代にね、モーセっていう人は、まあ、レビという人の子孫なんですけれども、出エジプト、ね、イスラエル民族がエジプトで奴隷になっている時に脱出させる有名な指導者ですよね。そう、そんな後の時代になって、この神の言葉がまた語られるわけです。今度は神の法律という形でね。さあ、そこは出エジプト記というところなんですが、皆さん頑張って開け続けていただけますか。ダメな人は聞いててくれていいですよ。創世記の次が出エジプト記ですの20章、ここは一節だけ読みますね。出エジプト記の20章の一節です。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。ああ、神様またここで言葉を発してますね。これイエス・キリストです。イエス・キリストの技ですよ。イエス・キリストはこの時、ごめんなさい、イエス・キリストキリストですね、まだイエスではないですね。キリストの言葉です。キリストの技として十戒、十の戒めが発せられたんですね。それを皮切りに次々とね、キリストの言葉としての神の律法をモーセに語っていくわけですよ。 はじめは親が小さい子に教えるような基本的な銃の教えですよね。でもね、皆さん読んでいくとね、だんだんだんだん法律のレベルがね、上がっていくんですよね。で、ここがいわゆるつまんないところなんですよね。みんながあんまりこう通読で、来ちゃったここかよみたいな、ね、ところに入っていくところなんですが、実は結構重要なところなんですよね。今度ゆっくり読んでみてくださいね。この古代は善悪の基準がまだ曖昧な洋乱期という時期だったんですね。まあそれは後で説明しますが、弁護士も当然いない、司法制度などは当然ない時代。神様が法律でなければ人間はもうこの罪の性質でもう自己中心な無法状態になってしまうわけですよね。だから神様はまずこの無知なね、イスラエルの民族にね、小さい子供でも分かる実戒をまず教えました、ね、そしてその後は殺意がなくて殺しちゃった場合の罰は何なのかとか、殺意があった場合の罰は何なのかとか、そして誰を殺してしまったのか、その対象によっても罰のレベルが違うとか、なんかすごい法学的なことを教えていくわけですよ。でもそれを読んで、ああ面倒くさいなと思うのではなく、私たち気づかされることがあるんですね。こんな昔から人間は人間関係の問題がすでに起きてたってことです。でもその解決方法がわからないから殺し合いが多かったっていうことなんですよ。そこに神が介入されて秩序ある法整備が行われていったわけですよね。でこのキリストが制定されたたくさんの律法の中で一番許されない罪っていうのは2つあったんですよ。はい、1個はですね、殺意を持った殺人、殺してやるガーってやつですよね。うん、もう一つはちょっと皆さん驚くかもしれないですけど、両親、お父さんお母さんに従わない罪。今からちょっと謝ってこようみたいなね。本当この2つの罪は一番極刑で石打ちの刑だったんですね。神様のなんか気持ちがなんか少し分かるような気がしませんかね。それもですね、死刑の後ですね、さらにその死体を木に吊るすっていうことが決められていました。いわゆる晒し物っていう意味ですね。私最初に、私時代劇好きです、だからキリスト教を切るっていう題名にしましたって言ったんですけど、よく時代劇見ると極悪人が引き回しの刑だとかね、あの首切られたりする、それ晒し物にしていますよね。そんな感じですよ。死んでもなお屈辱を味わわせる、まあ本当に究極のひどい残酷な刑ですよね。それは最悪の罪を犯した極悪人であり、神に呪われたものであるという証拠だったわけですよね。ではもう一度申命記を開けていただけますか、ね、今出エジプト記開けてますよね。そのもうちょっと後ですね、その次が出エジプト記の次がレビ記ですよね。次が民数記、次が申命記の21章ですね。申命記の21章22、23をお読みしますね。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。ここまでしておきましょうか。神はキリストですよね。キリストはモーセを通して、そんな大昔の古代から神の呪いを受けた者は木に吊るされなければならないっていうことを定めてたわけですよ。キリストはですね、この屈辱の極みである極刑をね、神の言葉であるキリストご自身が発せられた、ご自身が発せられたその定めをですね、ご自分の身に背負われました。その背負われた時代はイエス様がイエス様として誕生された時代ですから、ローマ帝国の支配がずっと後の時代ですよね。その帝国の法に従いますと、当時の極刑は木でできた十字架刑でした。神に呪われた者は殺されて木に吊るされなければならないと発したキリストご自身が、その呪いの対象として木でできた十字架に晒し者となったというわけなんですね。これで少し旧約と新約とがこうつながってきてるでしょうか。なぜ十字架だったのか、なぜ悪魔の誘惑を退けてでも、ね、イエス様はどうしても十字架にかからなければならなかったのか、ね、自分で定めた法律を実現させなければならなかった、 じゃあ何のためか、はい、そこで今日司会者の方が読んでくださったガラテヤ人への手紙の3章13節に行くわけですね。新約聖書でマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの後、使徒、ね、ローマ、コリント、次がガラテヤですね。コリントは第1第2の手紙とありますね。その後ガラテヤ3章の13節ですね。無理に開けなくても大丈夫ですけれども、聞いててくださいますか。ガラテヤ3章13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです、ね、私たちが律法の呪いというところにいたから、イエス様は私たちを助け出すために代わりに呪われたものとなってくれた、まあ、これをいわゆる贖い贖罪っていうんですよね。こうある悪い人がいるでしょ、悪い人、例えば平山広いだとするでしょ、極悪人ね、ここにいい人が来て助けてくれた、そして平山広いは無罪放免となった、この人が代わりに、まあ、死刑になったりするわけですね。これを贖う贖罪っていうふうに言うわけなんですね。イエス様はそれを私たちにしてくれたってことを書いてあるわけですよね。でもここでちょっとよく分かんない、律法の呪いっていうのは何なのか、これはイスラエル民族に与えられた法律じゃないか、私たちとどういう関係があるのか、はい、このモーセの時代にたくさん設定されたこの律法は結局ね、イスラエルじゃ守ることできなかったんですよね。だから不幸な歴史が始まっていくわけですけれども、呪いの結果ですからね。でもそれはイスラエル人が愚かなのではなくて、私たちもそこに含まれているっていうことなんですね。私たちの不信仰がイスラエルの歴史に移されているわけですよ。もし私たちが当時のイスラエル人であっても結果は同じです。私たちの心の中にある罪の性質、罪の性っていうものが、両親、こっちお父さんお母さんじゃない、綺麗な心、良い心の方ですね、良心以上に罪の性が私たちの心を支配して勝利しちゃうんですよ。ああ、神に従いたいけどできない、いや正直言うと従いたくない、いやいや従うなんてバカバカしい、いやいやいやいや好きなことをして私は生きていきたいのよという気持ちが勝利して、私たちは神に背を向けていく。私たちの不信仰の人生そのものがイスラエル民族の不信仰の歴史なんですね。だから私たちは面倒くさいかもしれない、面白くないかもしれない旧約聖書でも、これは世界史の一つだという学校の歴史の感覚で読んだり、人事としてイスラエルの歴史をスルーしてはならないんですね。その私たちが自分のこととして受け止めるために聖書があるわけですよ。じゃあ神に従わないとどうなるかって、最初に言いましたよね、呪われる、書いてありましたよね。そう、神の律法、それはキリストが発したものですけれども、世界の初めから制定されたその神の秩序、それを私たちは尊ぶことができずに従うことができなかった。それはイスラエル民族も同じですね。イスラエル民族の子孫はすなわち私たちなわけですよ。私たちも罪の性を持っているわけですから、このまま放っとけば私たちも神の呪いのもとに置かれて滅びるわけです。私はそこまで悪いことやってないって思いますか、皆さん、ね、もし私たちがあの偉人ともいえる先祖アブラハムの時代に生きていたらどうなったでしょうか。皆さん、ソドムとゴモラって分かります、ね、なんか火が降ってきて、硫黄と火が降ってきて滅んじゃった町ですよね、うん、私たち多分あんな風に滅ぼされてたと思うんですよ。ごめんなさい、私だけかもしれないんだけどね、でも不思議ですよね。神様、今私たちすっごい乱れた社会に生きてるでしょ、私たちの罪深いでしょ、でも今はソドムとゴマラのように私たち滅ぼされてないですよね。どうしてでしょうか。まずソドムとゴマラの復習をしたいと思うんですが、ね、まあ、漱石に書かれてありますが、ここは同性愛がはびこってたんですね。でこの時代は、その時代はね、誠の神を恐れてるのはアブラハム一族だけだったんですよ。でアブラハムは甥のロトと一緒にね、あのこの町の近くまで来たわけですが、広い土地、神様がどこを選んでもいいって言ったので、アブラハムは甥のロトに譲って、好きなところ選びなさい、ああ 緑が豊かで、ああ、あそこの肥沃な土地、あそこに住みたいと見た目で判断してしまったロトは、ソドムとゴモラのすぐ近くに住むことになっちゃった。ああ、住んでからしまったと多分思ったと思いますけどね。彼はそういう見た目で判断する弱さがちょっとありましたけれども、しかしやはり誠の神を信じる信仰者の端くれとして、まあ良い心、良心は捨ててはいませんでしたから、この町の汚れに心を悩ませていた。誠の神様を知らなくても、この時代はまだ猶予がありました。よく言いますよね、イエス・キリストがいない時代は誰が救われたのか、ね、今日はそのポイントではないので、私今日はこう割愛しますけれども、この町の住民はまさにそうですよ。ソドムとゴモラは誠の神をまだ知らない民でした。でも神に作られて、神に似せて作られたから良心はあるんですよ、うん、だってアブラハム、最初に神様が声かけた時、皆さんアブラハムクリスチャンだったと思います？アブラハムのお父さんって異教徒なんですよ。異教徒の子供が一人で誠の神様をどうやって見出すのか、ありえないでしょ、ね、え、なんか不思議な方法があったかもしれないけど、聖書にそんなこと何も書かれてない。アブラハムといきなり声をかけた神様、そしてどこの土地に行くのかもわからないのに一族ロートを連れて旅に出ちゃったんですよ。アブラハムをなぜ神様が選んだのか、良心を保ち真理を求める植え替えた心があったからですよ。だからもしソドムとゴモラも真理を求める心があって良心を大事にするならば、そんな風に火と硫黄が降ってきて滅ぼされるということはなかったけれども、彼らは意図的に良心を捨て去りました。罪の性質に身を委ねて、そして罪の生活を人生の目的、喜びとしてました。どこかおかしい、これではいけないなんて全然思ってなかったわけですから、天使にまで手を出そうとしたわけですよ。もしイエス様がそこにいたら、イエス様にまで手を出してたかもしれない、恐るべき交渉形だったわけですよ、ね、旧約の時代は羊乱期というね、いわゆるゆりかご時代、人間で言えば幼児期にあたる時代、アブラハムの子孫、イスラエル民族、周辺の国々、後々の私たちにつながりますけれども、この羊乱期に神の絶対的主権をどうしても神様は教えていく必要があった、うん、子供の時って親に先生によく怒られますよね、うん、でなるべく親もね、こう冷静に怒ろうなんて思ってるんですけど、ついね自分がイライラしてると当たっちゃったりするんで、親も完璧ではないんですけれども、でもやっぱり子供にこう見せて教えていく、時々はこう叱ったりしながら、こう効果的に子供にどうしても学んでほしいことは私たち教えていきますよね。実戒を教えた神の御心もそうでした。最初は分かりやすく、そしてそのソドムとゴモラへのその罰も分かりやすく、イスラエル民族に神を恐れるように、周辺諸国に神、唯一の神がいる、イスラエル民族を選んだ神は誠の神だということを教えるために、この羊乱期には神様は、まあ、正直言うならば、まあ、残酷な方法で周りの諸国に神の絶対的主権を教えていったけれども、子供が親にこう怒られた時は怖い、なんでそんなこと怒られなきゃならないのって私たち思いますよね。でも成長すると、なんで親があの時私に怒ったのかって理解できるじゃないですか。私たちも同じで、霊的に私たちが成熟していくならば、一瞬にしてね、火だるまにして殺す、その神のやり方だけに目を留めるのではなくて、その文脈から神の永遠の救いの計画とか、神のご性質、私たちの罪の性質、その時代の背景といったものを同じように理解していって、ただ単に殺戮をする残酷な神でないということが分かっていくはずなんですね。でも正直言うなら、ソドムとゴムラは私たちの姿ですよ、ね、私たちは本当に誘惑に負けやすいですね。特に現代は情報化社会ですよね。もう簡単に誘惑を目にし、悪いことを簡単にすることができて、そしてそれを悪いこととしない風潮があるわけですよ。悪魔が支配する社会の常識の中で私たちは生きてるからなんですね。でも神様は時代錯誤な方ではないんですよ。あのうちの息子ドラえもんが好きなんですけれどもね、あの20世紀に殿様が来ちゃったっていうなんかお話があって、知ってる方いるかもしれないんですが、江戸時代かなんかの偉い威張ってる嫌なお殿様がうっかりあのタイムマシンに乗っちゃってですね、のび太の部屋に着いちゃうんですね、うん、 それでこの偉そうにお金も持たないで外歩き回ってても変なおじさんだな変な格好になってみんなジロジロ見てる、うん、それで無銭飲食しちゃったりとかねするわけですよ。で金がないのに食うんじゃねえ働けとか言われてこんな土方とかやりながら、まあ、いい殿様になっていくんですけれども、神様そういう時代錯誤な方ではないわけですよね。ちゃんとこの難しい時代でこの良い心良心と信仰を保ちながらね社会で活躍していくことがどんなに難しいかっていうのは神様誰よりも理解してくださってる、実は愛の方なんですよね。もしですねソドムとゴモラのような火だるまの刑が今もあったらちょっと想像してみてください。あ、ちょっと会社でちょっと人に言えないことしちゃった、家庭でねちょっとご主人の奥さんに言えないことしちゃったって言った時にバーって天から火がぶってバーって火だるまになっちゃった、次の日カチカチカチカチ一斉メールであの人やられたよ火でってね、うわーとか思って次は俺かもしれない私かもしれないってみんな萎縮しちゃうでしょねえ。人生を謳歌することはほぼ不可能ですよね。気をつけて生きるってことしか考えられなくなっちゃう、ね、今神様は何ておっしゃってますか。感謝しなさい、喜びなさい、賛美しなさいっておっしゃってるわけですよ、ね、愛で恐れを封じなさい。神様は最も難しい時代に私たちが生きていることをよくご存知ですね。だからソドムとゴモラに対して行ったような罰は最後の最後には取っといてあるとは思いますけれども、今はイエス・キリストの十字架を仰ぎ見れば大丈夫というセーフな道を用意してくれたわけです。その代わり私たちの時代はもう洋乱期じゃないですね。旧約聖書のような未発達な時代ではない、むしろ最高にレベルの高い時代に来てるわけです。ということはいや私は頭が悪くてハッハッハッと思うかもしれないけれども、それでも私たちは古代のイスラエル民族から比べたら最高の知能を与えられているわけですから、私たちは責任があるわけですよ。洋乱期だったらでき、ね、当然できないことを私たちはもうできるわけです。だから神の霊によってさらに私たちは研ぎ澄まされて洗練されて正しく生きる責任があるわけですよ。旧約時代は神の言葉しか頼るものなかったんです。そして神の言葉を語る預言者が信頼する全てだったんですね。新約聖書の時代は旧約聖書はありましたね。あとはイエス・キリストが実際に歩んでくださっていた。その後はイエス様は天に挙げられちゃったけれども聖霊を受けた弟子たちがいましたね。じゃあ今は、はい、旧約聖書、新約聖書、そしてイエス様の後に来られた聖霊という助け主が今私たちのところにはいらっしゃるわけですよ。神様はですね、私たちが机上の空論、頭で考える、分かってるつもり信仰で終わることがないように望んでますね、うん、だから神の法を制定されたキリストご自身を地上に送ってくれたんですよ。なぜならキリストが机上の空論で終わる方じゃないから、ご自分が発したことを自分で実現するために身をもって呪いの恐ろしさをですね私たちの身代わりに受けてくださった、そして私たちの滅びの道にストップをかけてくださった。これはいつ決めたことですか。創造の始めですよ。アダムとエヴァが罪を犯したあの最初の時に神様予言してますよね。蛇はかかとに噛みつくけれども、この女の子孫はその蛇の頭を踏み砕くって言ってますよね。それどういう意味ですか。サタンの頭を踏み砕くのはイエス・キリストです。その創世記の一番初めからもう神様はちゃんと私たちを救う救出する愛の計画を用意してくれてた。だから私たちもイエス様を見習って生きるってことを先週も学びましたけど、このイエス・キリストの十字架の技も私たち見習わなきゃいけない。イエス・キリストのように人生の苦しみを背負ってなお聖書の教えを実践する責任があるんですよ。苦しいことやだなって思いますよね。でもよくイエス様言いますよ、私の十字架を背負ってついてきなさい。それって重いんですかみたいなね、あんま苦しいことしたくないんですけど、殉教は嫌なんですけどってね思っちゃうんですけれども、私たちのねこう想像するこう苦労とか苦しいことってどんなことですか。急に一文無しになるっていうことですかね。地位を落とされるってことですかね。裏切られるってことですかね。村八分にされるってことですかね。神様ねいつも霊的に語ってるんですね。植物的なことは特に言ってないんです。 キリストの十字架を追う人生っていうのは、本当は見た目は苦しそうに見えるけど、実は真の喜びと希望につながる生き方だよってイエス様はおっしゃってるんですよ。それはあのマゾって意味じゃないですよ。苦しくてねって喜ぶ、そういう意味ではなくて、その苦しみの意味が分かるってことです。この世と私たちはどうしてもぶつかってしまうの。この世の中を楽に生きてるってことは、やっぱりそれクリスチャンってどっかおかしいんですよ。私たち対抗して何かこうね改革を起こすとかそういうことじゃないんです。ただぶつかってくるものは強いです。キリストを知らない国民が多い場所にいる場合はね。今私たち学歴社会、競争社会、相対的な社会の中にいるわけですよね。私たちは人と比べてって優越感に浸る時もあれば、はあもうダメだってこう劣等感で苛まされる時もあるわけですよね。もう周りに裏切られまくって、もう誰も信じられない、心を閉ざしてもうロボットのように機械的に生きてる人もいるかもしれない。でもそれは悪魔の思うツボなんです。そうだそうだ、そういう風にやればいいんだって、悪魔はそういう風に操作してる。でも私たちは大事なのは人と比べることじゃない、神対自分の関係を確立しろっていうことなんですね。どうやって唯一の救い主であり、人間としても最高の偉人であり、唯一の神であるイエス・キリストのようにね、不必要なことを語らずに、でも愛と恵みに満ちながら、はいといいえを賢く使い分ける魅力的で強い生き方ができるのか、自分がどう変わらなければならないのか、私たちは信仰の仲間と分かち合いながらね、見出していきたいと思うんですよ。神様は私たちを全部違って作ったんです。だからあの人がこうやって生きたから私たちも同じように生きろ、牧師がこういう風に言ったからこういう風に生きろって言う必要はないし、牧師もそんなこと言う権利はないんです。なぜなら神様は一人一人に個性を与えてくださった。平山広江がこうやって生きてるからって皆さん真似する必要はない。お隣の人みんな性格も育った環境も考え方も違う。神様はそれを良しとしてくれている。その中でいかにイエス・キリストを模範としてイエス・キリストの十字架を背負って、この世の中と相反する霊的な正しい生き方をすることができるのか。具体的にはどういうことですか。どうやったら敵を許して愛せるのか。どうやったらお金より神を大事にできるのか。どうやったら自分の欲よりも神の願っている生活を優先できるのか。自分がクリスチャンだとなかなか言えない、どうやったら言うことができて、さらに自分の信仰を人に伝えることができるのか。私たち時間をかけて焦らずに見出していきたいと思いますよね。だから教会が必要なんですよ。キリストがかかられたあの呪いの木は神の愛の計画だから、私たちは旧約聖書の神を恐れる必要はない。それによく読むとですね、創出レビ民申命記ヨシュアってあるでしょ、このぐらいまでしかね、そんな残酷な神出てこない。その後ぐらいからあんまり出てこないんですよ。神様ちゃんと時代を読んでらっしゃいます。その時代に応じた神様の教育方法がある。だから今急に火が降ってこないでしょね。でも最後の予言に近いことは起きている。私たちは聖書を本当に全部くまなく読む必要がある。でも自分じゃできないよね。でレビ記はとりあえず飛ばして詩編読んじゃうかなみたいなね、箴言はいいけど黙示録はちょっとって私たちは選んでしまうんですね。だから教会の仲間と会って読んで分かち合って祈ってね、正直にいい関係を作っていくことがどうしても重要なんですね。私たちは忘れっぽい性格ですよね。私なんか本当に最近ひどいんですよね。家ではメガネ、私目悪いのメガネかけてるんですが、本当にねいつもいつもね、ごめんごめんちょっとさメガネどこって子供がまたとか言って、もうほんの数秒ですよ、ごめんちょ携帯どこまたとか言われちゃうんですよ。でこの忘れっぽいっていうのは、まあ、日常生活に非常な支障はきたしてはいますけれども、ある意味恵みですよね。私たち人生で悲しいこと苦しいことたくさんあって、それを時間とともにこう薄れさせてくださるのは神様の恵みだと思ってますね。でもこのイエス・キリストの十字架のこの犠牲のこの贖いは、これだけは私たち忘れてはならない。そして私たちはイエス・キリストを見上げながら自分の生き方をね、もう一回よく模索してね、そして腹を割って話せる仲間とね、一緒にイエス様に向かって栄光から栄光へとね、 輝く生き方を目指したいと思うんですね。来週は最終回でですね、どんでん返しという題名でね、皆さんと分かち合いたいと思っておりますので、楽しみに来てください。ではお祈りいたしましょう。愛する内なる神様、感謝いたします。今日はイエス・キリストの十字架について学びました。イエス様の地上人生は私たちの模範であるということが一つの目的でした。そして最後のクライマックス、イエス・キリストの十字架は私たちの律法の呪いを解放するための、世界の初めから計画された神の愛の計画だったことを知ることができてありがとうございます。と言っても、私たちは見えない神を心に刻み続けて熱く生きるのが難しい弱い不信仰なものです。主よ、どうぞ私たちに聖霊をいつも満たしてください。いつも私たちがあなたを求めることができる、この十字架の深い意味とこの犠牲の大きさをいつも私たちが心から感じて感謝して悔い改めて生きることができる強いクリスチャンへと変えてください。自分では無理です。自分で自分を救うことはできません。自分で信仰強くなることはできません。しかし主よ、あなたの愛が分かるならば、あなたは私たちを守り続けてくださるはずです。主よ、あなたに期待します。そしてどうぞお一人お一人の今抱えている問題悩みに、この十字架の血潮の力によって解決を与えてください。あなたは私たちを苦しませようと思って十字架にかかったのではない、むしろその呪いから解放するために、私たちが喜んで生きるために、私たちのために十字架にかかってくださった。ならばどうぞ私たちをしっかりとあなたの前に立って正しく生きるためにも、今ある問題を解決してくださるようによろしくお願いいたします。あなたは不可能を可能にする方であると私たち信じることができますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。